橋さんね、僕がね、大橋さんに一番今言いたいことっていうのはね、
ですね、この将棋界もですね、ちょっとちょっと、嬉しいですね、私は。
ひふみんじゃないですか、やっぱり。
引退されましたね。
まあ、引退会見もされましたけどね。まあ、引退の最終局となった局ね、高野四段という若手と相対した竜王戦という、まあ、棋戦があったんですけれども、
はい、
もう自分が負けるなって分かった時には、なんとその、2手3手前かな、
はい、
だからそこでちょっと長い間席を立たれて、
はい、
なんと帰るためのタクシーの準備をしてたというね。でその、対局が終わった後に、
はい、
まあ、会見を行う予定だったものの、それを無視して帰るというね、なかなかそんな感じの日々だったわけですけれども、
まあ、どっちか言ったら奇想天外と言いますか、
はい、
今の中学生のね、爆心中30、今日
29連勝で次が30連勝がかかる、
はい、
藤井聡太君ですね、
はい、
明日ですかね、
明日か、
はい、
収録日が今日は7月1日、
はい、
ですから7月2日、
はい、
に決まるわけですよ、それがね。
そうですね、佐々木勇気五段との戦いが待っとるわけですけれども
、ね、はいはいはいはい、だからもうなんかね、僕思ったんですけど、
はい、
その天才と言われる、まあ、ひふみんもね、
はい、
最年少、当時最年少として、
はい、
プロ棋士にやられたわけですけども、
そうですよ、今でこそなんか面白キャラみたいになってますけど、本物の天才ですからね、加藤一二三九段は、神武この方の天才と歌われまして、
はい、
プロ棋士は最高峰が A 級というクラスになるんですけど、その A 級に上り詰めるまでには、C 級2組 C 級1組 B 級2組 B 級1組そして A 級という5段階なんですけどね、
うんうん、
その A 級に上り詰めるまでに、その、今お伝えした C 級2組2組 C 級1組 C 級あ B 級2組 B 級1組、はい、全部勝ち上がらないといけないんですよ、1年に1回、
はいはい、
でそれを全部勝ち上がって A 級に上り詰めたのがなんと18歳、
ああ
14歳でプロになって、もうその1年1年勝ち越して18歳の時点で、そのトップクラスに在籍されて、
はい、うん、
10代20代30代40代50代60代、
はい、
この6つのディケードで A 級に在籍したという本物の天才なんです、あの人
は、はい、
というわけですけどもね、
そのひふみんね、
はい、
世代交代や言うてね、やっぱり、はい、誰だったっけ、藤井君、
藤井君にもちょっとね、惜しいと言われましたけども、そういうとはもう僕なんかほろっときますねって言ってますよね。ほろっとしちゃいますよね。
でなんかね、僕思ったんですよ、
はい、
ひふみさんは、
はい、
その「とか「とか「ですね」とかっていうことすごい多いじゃないですか、
はい、
藤井くんも多いですね、
はい、まあ、インタビューの中でね、
ええ、
まあ、言葉を選んでらっしゃるんだと思いますけどね、
はい、あとちょっと白目向きありますね。
白目ね、
共通項あるんやなと思って見てたんですよ、天才と呼ばれる人は。
まあ、言ってしまえばだからその、うん、ひふみんとですよ、
はい、
藤井聡太四段の間にも羽生さんいらっしゃるじゃないですか、羽生善治現三冠ですね、
はい、
彼もやっぱり人前で喋られる時には、とかとかが増えますからね、
ね、やっぱり考えますもんね、
まあ、おいそれと簡単にはその言葉をポロッと出せないというところはあるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど、それで調校するわけだな、
うん、そうですね、調校
ちげえっつの。ちげえよ、全然関係ねえし。
まあ、そんな長考されるひふみんは、まあ、一分将棋の神様っていう、ね、あだ名もついてましたけどもね、
はい、
長考派でありながら短い時間の将棋でも強いというね、NHK 杯という、毎週日曜日の朝10時半から、
はい、
放送されているテレビ棋戦がありますけれども、加藤一二三九段は、まあ、史上2位になる通算7回の優勝を誇られてますからね、
うん、
そう、一番は、まあ、羽生さんなんですけどね、
はいはい、
まあ、だから本当に強い方だったというところで、
うん、
通算1324勝ですか、
はい、
まあ、負けられたのも1100回以上だと思うんですけれども、本当のレジェンドではあるんですけどもね、うん、
要はニコニコ動画でね、
はい、
電王戦、
電王戦ね
っていうのがあって、佐藤だったら8段か7段か忘れましたけど、
はい、
ちょっとなんていうの、前髪はちょっとアシンメトリーみたいになってる人。
それは佐藤天彦現名人ですね。
そうそうそうそうそうそうそう、はい、 あの人はどうだん。
佐藤天彦名人は今まあ一番強い人じゃないですか。やっぱり、
でコンピューターにやっぱ勝つの。
コンピューターには勝てませんでした。
勝てねえんか、はい、勝てねえんか。
勝てねえかったんですよね。
だってまあちょっと前までコンピューターに人にかか勝てなかったでしょ。
そう、まあそのだから10年ぐらい前にまあブレイクスルーがあったわけですけどもね、ボナンザというソフトが、
はいはいはい、ボナンザ、
今一番強いのはボナンザというソフトですけど、ほうほうほう、ボナンザというソフトを開発されたホキさんという方がこういう考え方はどうだっていうふうに示されたメソッドがありまして、うん、まあ、そのプログラムですね、うん、それがまあ全体に波及普及された結果、うん、ものすごい勢いで、その将棋ソフトが強くなったという経緯があって、でここ5年ぐらいでもう完全に、まあ、プロの超一線級を打ち負かすような強さになったというところですね、うん、
なんかね、
はい、
人っていうのは、
はい、
生まれた時に、うん、おぎゃーって生まれ落ちた時に、
はい、
持ってたものを、まあ、大橋さんも言う時になくすと言いますけど、でまあ我々ぐらいの年になるまでね、
はい、
やっぱり身をいろいろ削って、はい、削ぎ落として、この年になっとるわけなんですけども、はい、なくなったものってなくした時に初めて分かることで、
はい、
最初からないものっていうのは分からないんですよ。
まあそれはその通りですね。
それがコンピューターのその成長したっていうことは、最初からないものを与えることで分かっちゃったってことですよね、
はい、なるほど、それもおっしゃる通りだと思います、
うん、それはすごいな、俺もそういうふうになりたいね。
あ、なかなかね、うん、それは難しいことではありますけれどもね、ないものがあるようになるようにね、
はい、
するというところは、うん、それは素敵なフレーズだと思いますし、
はい、
人生の目標の一つかもしれませんね。
そうですね、
まあ、ないものねだり、ないものを求めるのが人間だというところでしょうか。
うん、そうですわ。分かんないですよ。
分かんないね。
だからそういう時はね、
はい、
大魔王を聞きましょう。始めますよ。
はい。
ガークと
大橋の
大魔王はお年頃。2017年7月9日日曜日。はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。先週に引き続き今日もハイテンション第一画伯でございます。
はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心の始終方、大橋です。
先週ちゃうし ね、 先月ですからね。もう早速間違えてますけど。今日はどんな話をするんですか、大橋さん。
なんかすごいテンションで始まってますけれどもね。
はい、
あの2017年7月9日日曜日の大魔王お年頃なんですけれども、まあ、あの7月9日日曜日ということでね、もうあの早速ですよ、
はい、
あれ肌と気づけばですよ、もう7月の配信ということで、
そうですね、
第2日曜日ということなんですけれども、
おいおいおい、
第2日曜日ということはですよ、名古屋ですよ。名古屋、
名古屋、はい、終わり
終わり、名古屋ですよ、
はい、
というわけで、平成29年、
はい、
2017年の大相撲名古屋場所、
う
ん、
ほうほうほうほうほう、
愛知県体育館で行われるこの名古屋場所が今日ですよ。
今日からか、
はい、
はあ、
1月に、9日から始まりますので、
はいはいはいはい、
その大相撲のお話をするのかなというところでございますけれども、
ね、は
い、
あと大魔王の大予言と、
はい、そうですね、
繰り広げていくわけですね、
というところですね、
はい、
まあ5月場所のですね、白鵬関の38回目の優勝を受けまして、
はい、
久しぶりにと言いますか、
うん、
東の横綱筆頭に白鵬関が戻られた名古屋場所なんですけれども、
はい、
まあまあまあまあ今場所さあ果たしてというところではありますけれども、
はい、
まあ、まず誰か注目されてる力士いらっしゃいますか。
注目、うん、まあそれはね、稚勢の里と高安はやっぱり気になりますよね、
はいはい、そうですね、
うん、
まあ、やっぱり、先場所ついに休みという形でですね、
はい、
まあ、場所中にお休みをされてしまった横綱の稚勢の里関と、
うん、
まあ、今名前が挙がりましたが高安関が、まあ、気になるところという、意味ではやっぱりそうなるかなと思いますし、高安関はですねついに、まあ、大関に上がられた というところで、
はい、
その大関の最初の場所がこの平成29年の名古屋場所になるわけですけどもね、
肝心よ、最初は肝心よ、やっぱりね、
やっぱりね、うん、この2ヶ月の間にですね、まあ、やっぱりあのこの昇進した時っていうのはね、どうしても谷町の方に誘われがちになるので、
あ
というのが我々のいつも気になるところではありますけれども、
あれやったっけ、高安関か松鳳山関どっちかが酒飲めないんでしたよね、どっちやったっけな、
松鳳山関だったかな、高安関はなんか結局飲めたような話を聞いたような、
なんかすごいめっちゃ飲みそうですよね、
はい、すごいガバガバ飲まれそうな感じはしますけどね、まあ、あの大相撲というか、ね、お相撲さんみんな体でかいから食べられるし飲めるしという印象にはなりますよね、はい、うん、
まあ、アルコール回るのも遅いしね
そうでしょうね、そうですね、うん、おっしゃる通りで、まあ、あの今高安関のお名前が出ましたのでね、あの一応この番付に関するトピックスということで情報を持ってきましたので、
はい、
お伝えをいたしますと、
うん、
新大関は平成27年7月場所の照ノ富士以来平成以降24人目ということで、
はい、
茨城県出身の新大関は平成24年1月場所の稀勢の里以来平成以降4人目、
うん、
で初土俵以来73場所所要は史上9位のスロー昇進だそうです。
あーはーはーは
ー、なるほどという感じになりますけれどもね、
うんうん、
まあ、あの同じ部屋の先輩の名前が出ましたけれども、田子の浦勢ということで、
はい、
すごいですね、あの田子の浦勢はこの幕の内に2人いるわけですけれども、横綱と大関ということで、はい、強い布陣になっとるわけですよね、
うん
うん、そんな先輩に続けとばかりに高安関がこの新大関の場所でどんな相撲を見せてくれるのかというのが今場所の、まあ、一つ期待といいますか、
そうですね、そこが一番見どころではありますよね、はい、
というところですね、上位勢という意味合いでは、
はい、
まあ、あの新関脇、
うん、
御嶽海関ですね、やっぱりこちらも気になるところではありますけれどもね、
そうですね、
御嶽海関は先場所小結の地位で8勝7敗で敢闘賞を受賞されて新関脇ということになられたわけですけれども、新関脇ということでこの御嶽海関にも、番付に関するトピックスをお伝えいたしますと、出羽の海部屋、この名門出羽の海部屋からはですね、昭和57年3月場所、はい、3月場所の出羽の花以来の関脇だそうです。
はあ、
はい、長野県からは昭和8年春1月場所の、うん、高登り高戸と読むんでしょうか、うん、以来の関脇だそうです。
はあ、
学生相撲出身としては平成29年1月場所の正代以来25人目、
はあ、
東洋大学の出身の力士ということでは平成16年1月場所の玉の島以来2人目という、
はあはあはあ、
新関脇だそうです。
うん、
うん、まあ、あの長野県のご出身ということでね、あの御嶽海関なんですけれども、名古屋場所ということでいつもあのご当所という意味合いでね、まあ、大阪場所であれば大阪出身、
うん、
で九州場所であれば福岡とかの出身のね力士の方の名前が挙がるんですけど、
はい、
愛知県出身の、関取が今いないので、
あらら、
まあ、長野県、まあ、中部地方という意味合いで言えば、
うん、
ご当所に近いので、まあ、ファンというか応援する方も名古屋まで詰め寄られるんじゃないかなという感じはしますね、
うんうんうん、まあ、近隣の県やったらおるんか
というところですね。
三重、
はい、
奈良、
まあ、三重なら、
うん、
石川、まあ、中部北陸で、まあ、近いところで関西圏というところになりますかね、うんうんうん、はい、
岐阜もいないんだね。
岐阜もいないですね、うん、というところで、まあ、何でしょうか、三役というところで、
はい、
あと一つお伝え、あと一つというか二つですね、あの玉鷲関がやっぱり本当に安定して関脇に座られてるなという印象があるんですけれども、
うん、
4場所連続の関脇ということで、
はいはいはい、
座られてまして、あと先場所ね関脇で7勝8敗だった、
はい、
和弘さんですよ。和弘さんがなんとか小結びに踏みとどまったなっていうね、
うんうんうん、
琴奨菊関ですけれども、あの琴奨菊関長い間ね、
はい、
あの大関を張られてましたので、
うん、
小結びという地位になられたのは平成22年5月場所以来42場所ぶりだそうです。
なかったな、
長かった、
うん、
まあ、もちろんあの三役というか一番上の大関いらっしゃったわけですからね、で、まあ、関脇関脇小結びときて、
うん、
さあ今場所というところですね。
そうですね、
これはやっぱりあのなんか勝負の一場所になるんじゃないかなと、
まあ、そうでしょうね。何かいろいろかけるものが、まあ、今年1年はあるんではないかなと思うんですけども、はい、
そうですね、
まあ言うてもね、
はい、
どうなんやろ、本人の気持ちは予想はできるけどわからないですからね、
は
い、僕ら
は、あ、それはそうです、
まあ、うん、 今回ね、はい、初日の取り組みとか、はい、そういうのを見て、はい、大体わかるんじゃないでしょうか。
あ、そうですね、まあ、ただやっぱり体のね張りとか馬力とかという意味では全然まだまだ上位でやっていけるはずなので、
まあね、
そこはあと心持ち次第というところはあると思いますので、
はいはいはい、
まあね、本当に大車親方のね、3月場所の時点でしょうか、14日目のね取り組みで、
はい、
照ノ富士関に負けてしまった、あの一番ありましたけれども、やっぱりあそこでね、受賞を挙げられてたらというところあったかもしれませんが、それで特例でね、大関に戻れなかったっていうところで、ずるずるといかないようにと、本当にあの祈り願うばっかりです、という感じで、三役までに関してはこういったところが気になるメンバーだと思うんです
けど、はいはいはいはい、
前頭、筆頭から16枚目のところで何か気になる力士いらっしゃいますか。
やっぱ裏でしょうね。
裏トラマンですか、はい、裏トラマン東前頭の4枚目ということで、自己最高位ですね、
はい、
幕内の中では2番目に小兵ですね、
小兵小兵言うけど結構でかいよね。
まあそらね、そりゃそうですよ、
でかいよね本当にね。
裏関のデータ、今手元にある情報によると、ウラトラマンは172センチの113キロ。
はあ。
まあ普通からしたら大男ですからね。113キロもあれば。
あ、でもリュウちゃんの方がちょっとでかいんやな、背。172センチってことね。
まあまあ、あの172センチということでは、やっぱりあのこの幕の内の中でも、1番とは言わないですけど、2番目に小さいですからね。
あ、千代の国、あ、ギリおった。
はい、
あ、千代の国は三重県なんや。
千代の国三重県ですね。
はあ、
そうなんです。まあ、三重県ということで、これもまあご当所に近いので、今場所は応援かかるんじゃないかなと思います、
張り切るんちゃうかな。
そうですね、幕の内、あと気になるところというところでは、前頭筆頭に貴景勝関ね、ついに貴乃花部屋のこの若手、幕の内で一番若い力士ですからね、貴景勝関は。はい。あの、自己最高位の西前頭筆頭で、どのような相撲を見せてくれるのかというところが気になります。はい。まだ20歳です。
はい。
はい。その貴景勝関と同級生でおなじみの大野翔関ね。大野翔関も、今回、西前頭6枚目ということで、自己最高位ですし。
はい。
あと、結構、自己最高位に上がってきてる力士という意味では、北斗富士関も、前頭2枚目、西前頭2枚目で自己最高位ですしね、輝き関も西前頭4枚目、
はい、
石川県出身、まあ、ご当所近い、こちらも自己最高位。あとですよ、まあ、裏が出たら石浦も出てきますけれども、
はいはいはい、
石浦関もこれ西前頭8枚目で、まあ、自己最高位、あと関取衆、幕内の中では一番軽い 103.6キロ。
おお、
こちらまあ
なんか微妙な反応しかできんかったけど、
いや、
はい、
石浦関もね、
はい、
あの技のデパートという、まあ、現代のね、という感じもいたしますけれども、
偶然ですね
偶然ですね、はい、おなじみの舞の海さんでございますけれどもね、やっぱりあの舞の海さんがなんか相撲本とか、あるいはまあ中継の時お話しされてるのは、最近の力士関取というのは大型化が進んでて、技の部分で何かちょっと欠けるところがあるのじゃないかと。
確かに、確かに、なんかこうあの叩き込みとかが多い、はい、
なんか技を見せてくれる力士が少なくなってる中でですよ、今名前の挙がった石浦であるとか、あるいはまあ裏であるとか、
はいはいはいはい、
そういったところの相撲がね、注目されるというのは、まあ、しかるべき流れなのかなというところもありますけれどもね、
確かに、
という感じではありますけれどもね、幕の内全体を通して言いますとですね、
はい、
あ、これあの一番下東前頭16枚目にあのジャジャ丸が戻ってきてるんですけど、
はいはいはい、
流されましたがガガ丸ですけどね、あのピッコロもポロリもいないんですけれども、あの平成29年1月場所以来3場所ぶりの幕の内復帰だそうで、ジョージアの力士、私の土地の心についてですね、頑張ってほしいなと思いますよ、
はい、
あとは何かな、気になる力士いますか。
まあ、気になるというか、
はい、
その全体的な話なんですけど、怪我がやっぱりちょっと気になるね、怪我してた人たちが。
そうですね、 そこもやっぱり大型化というところにもつながるんじゃないかなと思うんですよね、うん、やっぱり足元おぼつかないというか、うん、今の力士って結構背が伸びて、
はい、
足長くなったりしてるように見受けるわけですよ、
うん、
でそうなると足元やられたら、うん、その後不調に陥ってしまうというケースにが多くなってるんじゃないかなと思いまして、
重量支えてますからね、
やっぱり足腰が大事だと思うんですけど、
はいはいはい、
なかなかその故障というか怪我といいますか、
うん、
そのところで長引いてしまうとか、
うん、
それがまあネックになってしまうというところがあるんじゃないかなと思いますけれどもね。
関節とかやからな、骨とかじゃないからな。
そうですね、
ちょっと厳しいとこありますね、確かにね、
まあね、かつての千代の富士みたいに脱臼癖がついた、はい、でもそこを補うためにですよ、うん、筋肉でそれを補うみたいなね、
は
い、
うん、
ことが、まあ、今の人たちにできるかどうかといったらなかなかそれも厳しいような気もしますし、
そうですね、
まあまあ確かに怪我ね、やっぱり体が資本の、まあ、商売というか職業なので、まあそれこそ言ってしまえば稀勢の里関のね、
はい、
左肩の怪我が果たして今場所どのようになってるのかというのが気になるところでありますけれども、
はい、
ちゃんと完治してたらいいですけど、なかなかその完治に至るまでに時間がかかるはずなのに、
うん、
大相撲って結局2ヶ月に1回あるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でどうしてもやっぱりその地位を守るためには、
うん、
まあ、出場せざるを得なくなるので、まあ、騙しされてるところがあるんじゃないのかなっていうふうには、まあ、外野から見てる私なんか思っちゃいますけどね、
まあ、そうですよね、
まあまあまあまあ、そういう意味ではなんでしょうね、白鵬関も結局2016年は結構お休みされてた感がありましたけど、
はい、
その間に、体をしっかり治されたからまた東の西横綱筆頭に戻られたんではないかなという感じもしますけどもね、
うん
うん、先場所やっぱり後ろ姿がすごかったっていうか、やっぱり尻のあたりがねすごかったので、
はい、
やっぱり体を作り直されたんだろうなという話、
うん、
まあ、前回の大魔王でもしましたけれど、今場所もどんな仕上がりになってるのかというのは気になるところですね、
うん、は
い、
やっぱり怪我をしてた、
はい、
まあ、上位陣がどれだけできてるかっていうか、
はい、
もうそれ次第でいろいろ変わってきそうな気がしますんで、
そうですね、
そこは注目しないといけないと思いますよ。
そうですね、うん、あと、まあ、7月場所ということで、
うん、
ちょっとデータを今見ながらふと思ったんですけれども、
ほうほう、
幕の内42名いてる中でですね、
はい、
実は7月生まれの方が一番多かったりするんですよ。
あららら、
42分の7なんですよね、うん、
へえ、
そうなんです。なので7月生まれの方を、まあ、これお伝えしておきますと、稀勢の里関、
お稀勢な、
そう、稀勢には7月3日生まれ、
稀勢なさった
であと、まあ、名前を挙げていくと北勝富士関、
はいはいはい、
千代翔馬関、
はいはい、
大野翔関で沖の海関、あと千代の国関、
はい、
大翔丸関のこの7名がですね、7月の大生まれということで、
へ、
千代の国関と大翔丸関は7月10日同じ日に大生まれですね、
はあ
というようなことがまあ、分かったりしますけれども、
うんうんうん、
のような感じですね。
映画にもありましたね、7月10日に生まれてっていう。
7月4日に生まれてじゃないですか、それ。
4日でしたっけ、
あれはアメリカの
記憶にございませんね、
独立記念日のトム・クルーズの映画でしょ、は
い、いや記憶にございません、
はい、そうですか
4日でしたか、
はい、7月4日でしたね、
惜しかったな、
惜しかったですね、
ニアピンですね、
ニアピンですね、言い出したらキリないです
けど、ほんまですわ、
はいはい、そんな感じでございますけれどもね、
はいはいはい、
まあまあ楽しみなメンバーが揃った今場所7月場所ですけれども、
はい、大予想ですか、
大予想ですよ、
ですねまた言って、
はい、
また始まるで、ですね、
はい、
難しいな今回は、
はい、
これ下手にな、
はい、
言うた大魔王の呪いがねまだおるからね、
前回はね、まあ、たまたまと言いますか、
ええ、
名前を出した五両名がですよ、
はいはいはい、
頑張ってくれましたよ、
はいはいはいはい、
御嶽海関と高安関ということで、う
ん、じゃあね、
はい、
本命と大穴を言いましょう、
はい、あ、本命と大穴、
はい、本命は、
はい、
稀勢の里ですよ、
稀勢の里ですか、
はいはいはい、
なるほど、
大穴は、
はい、
高安ですわ
大穴なんですかね、
大穴っすね、
あ、そうですか、
はいはい、やっぱり昇進してすぐやから、
あ、ということ、あ、なるほどね、
うん、
まあ、この結局どっち転んでも田子の浦瀬になりますけれども、あ、そうですか、
呼んでもらえるかな思ってるんですけどね、
あ、なるほど、
こんだけ言うとけば、
なるほどね、
呼ばれへんっちゅうね なんでそうなるほどねで終わらすんですか大橋さんいつも
軽く返してるなっていうのはバレてしまうじゃないですか、いや
まあ、しゃあないですけどね。
いやいや、はい、あの実はっていうか名前を挙げようと思ってた人たちがですね、はい、うん、私も実はその二人だったんです。
あららららやばいねこれ、
あのガッてガチしてしまうというパターンね。
やばいやばいやばい、
はい、いやまあだって応援したくなるじゃないですか。
そうですね。
ですよ、うん、やっぱりね、
ワンツーフィニッシュねやってほしいですね。あのマクラーレンのワンツーフィニッシュみたいに、
そう
アラン・プロソとねアイルトン・セナの
懐かしい
ワンツーフィニッシュ、
古い懐かしいですけれども、
あの頃ターボあったですからね、まだ、
ああ懐かしい、そうですね、まああの F1 全盛というか、はいはい、F1 中継全盛だった頃ですね、そうですね懐かしい T スクエアですけどね、
言われへんけどね曲は
言われないですけどね、はい、はい、あのそうなんですよ。やっぱりあの稀勢の里関前回ね5月場所で途中休場されたので、それをまあなんとか、
うん、
プラスに跳ね返すような形で、
はい、
今場所、うん、ぜひ巻き返しを期待したい、
うん、
と思いましたので、もし名前を挙げるとすれば稀勢の里関かなと思ったんですよね。
はいはいはい。
であと、まあ、もう一人、ということであれば高安関になりますよ、
うん、
やっぱり、
うん、
この、 あの茨城県出身のですよ、田子の浦勢お二方どちらかに優勝してほしいなと、
はい、
改めて思うところがありますよね、というところなんですよね、
はい、
まあ、だから同門対決といいますか、
はい、
本割の中ではですよ、まあ、同門当たることないじゃないですか、
はい、
同じ部屋なので、
うん、
だから優勝決定戦とかで、この二人がガチコーンといくようなね、
はい、
ことがあれば大いに盛り上がるんじゃないかなと。
そうですね。
いうところですね。
それが最大の見どころではありますけども、はい、
見どころになりますけれどもね、はい、それに期待したいなと思いますが、
その願をかける意味でも、
はい、
はい、そういう感じで、
はい、今回はもう二人ね、はい、あの一緒になってしまいますが、
やばいやばいやばいやばい、やばいやばい、
稀勢の里関と、
はいはいはい、
高安関にぜひ頑張ってほしいなと思うのが、我々二人の今回の配信のお伝えしたいところではありますね。
はい、
はい、
後半に続くよ。